あご一緒に賛美したいと思います。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン3はい。主の愛の長うちに道が溢れごるとき、主の持ちたもごては速やかに伸ばされ、持ちひたまえ我が主よ、持ちひたまえ我ねごも、御恵みを取り継ぐに、通りよき、管として。アーメン。一言お祈りいたします。どうぞそのうちに聖霊様が働いてくださって、必要なことを悟らせてください。心開いて歓迎いたします。感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日は第一コリント6章1節から11節です。拝読いたします。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。それなのにこの世のことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。あなた方の中のある人たちは、以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の御霊によって、あなた方は救われ、聖なる者とされ、義と認められたのです。アーメン。はい。では内容を先にまとめます。パウロは教会内の問題を世に持ち出す信徒たちを厳しく戒めています。本来、教会こそが裁く権威が委ねられている場所であること、賢い仲裁者を立てることなどを勧告しています。生徒は神の国を相続する者として、召されているにふさわしい歩みをする勧めが記されています。ではもう一度御言葉を読みながら黙想していきます。最初に示されたことをメモしていきたいと思います。では最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方お願いします。
はい。私は今日の箇所全体を読みながら、最近韓国のキリスト教会のことをちょっと思ったんですけども、最近 Facebook とかインターネットニュースなどで教会の 教会であった不正とか、本当にあったかどうかもわからないような噂とかを Facebook やインターネットに載せて、それもクリスチャンのメディア機関とかクリスチャン個人とかがそれを世に訴えることがたくさんあって、コメントを見るとミシャ教会を裁いていたり、牧師を裁いていたり、クリスチャンとかキリスト教自体を裁いていたり、本当にもう悲惨ですけども、この最近は裁判とか国訴とかそういうものだけじゃなくて、インターネットというその裁きのツール、そういう裁判所にこのクリスチャンたちが、世の裁判所にこの教会のこととかクリスチャンのこと、クリスチャン個人の過ちや不正をこう載せて人々の裁きを求めている、そういうことが今日行われていますけど、これ本当にあってはいけない、あってはならないことだなということを思っていました。以上です。
はい、私は、1節2節3節4節で、本当にこの霊的なリーダーシップ、この世界の霊的なリーダーシップというのは本当に生徒たちにあるんだなということを思いました。そして、祭司の王国として選ばれて、この世界を霊的に導く、そういう役割が生徒たちにあるんですけれども、そういう、それがまあ現実なのに、この裁きを、神様の御霊を持たない人々に判断を委ねるということが大きな間違いであるということを思いました。また、それは本当に神様が生きて、私たちの間に働いておられるということを、まあ、信じない、そういう不信仰の姿でもあるなということを。以上です。
私は2節に目が止まりました。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですが、世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか、というところで、神様がクリスチャンやまた教会に与えているその権威にしっかりと心を留めて、私たちは裁くべきことをしっかりと裁く必要があることを教えられています。また7節からは、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です、なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか、騙されていないのですか、というところで、この個人的な損害に対しては会ったり争ったりすること自体が愚かであることをここから教えられています。以上です。
はい、私は9節と10節に目が止まりました。罪について記されていて、本当に私たちは永遠の命をかけて罪から離れる覚悟を持って歩まないといけないなということを思いました。本当に罪を侮ってはいけないなということを思いました。はい、ではもうしばらく黙想していきたいと思います。さらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は1節から6節で、避けるべき行動として、教会内部の争いを世の法廷に訴えて、世の裁きを求めてはいけないということを教えられました。それは愚かなことだとここに記されていて、私たち教会はキリストと共に世を裁き、また御使いも裁く立場であるのに、教会が争いも解決することできず、不信者や罪人たちに自ら裁きを求める立場に立つことは本当に恥ずかしいことだということをここから教えられました。また7節から教えですけども、訴え合うこと自体がクリスチャンにとっては敗北だということを教えられました。むしろ負けることが、巨大とは何か個人的争いがあるときには、まあ負けること、その人の過ちも不正も愛で覆ってあげることが愛によって勝つことであって、自分の利益のために一生懸命勝とうとして歌い合うこと自体が、私たちクリスチャンにとってはそれが敗北であることをここから教えられました。以上です。
はい、私は3節で、生徒たちが後の世において御使いをも裁くべきものだ、それぐらいのこの、まあ、権能というか、それを神様からいただいているんだということを思いました。私たちがこう神様の霊をいただいていて、そして2人でも3人でも生徒が集まるならば、主が共におられ、そこで正しい決断判断をすることができるという、そして、しかしそういう世に持ち出すということは、世の価値観で従って生きている思いや、また肉の思いによってそういう行動に出てしまうんだなということをされました。以上です。
私は9節を通して教えられました。9節を通して神の国を相続するものとして、クリスチャンは一歩立ち止まり、自分の言動を一つ一つを点検していく、そして罪をこう遠ざけていく、ということを教えられました。正しいという漢字の構成を見ると、一歩立ち止まるという、立ち止まるという字の上に1がついているんですけども、このようなところからも、正しくないものは神の国を相続することはできませんとあって、正しく歩むには、やはり一歩立ち止まって、自分の言動をチェックする。そして、その、取ろうとする行動の動機までもチェックしていく必要があるなということを教えられました。そのことによって、自分自身から、群れから罪を遠ざけて、神の国を相続していきたいと、そのように思いました。以上です。
はい、私は1節と9節と10節のところに、こう、正しくないものっていう言葉が出てくるのに目が留まって、そこを黙想していました。罪の基準を持つ唯一のお方は神様だけだということを改めて教えていただいて、神様だけが全く聖であるお方であって、本当にこの罪についてのその基準は、神様が御言葉を通して私たちに教えてくださっているということを改めて思いました。御言葉だけが罪に対する基準なので、その基準を持たない者に裁きを委ねるというのは、本当に神様の前には滑稽なことであり、さらにそれが本当に罪深い行為だなということも思いました。また自分自身では、この罪の基準というのは神様のうちにあるので、御言葉にはっきりと記されているこのような罪からは、また聖霊様に示される罪からは、命を懸けてでも、命を懸けて離れていかなければいけない。そうしないと神の国は相続できないということを改めて戒めを受けました。ではもうしばらく適応のために黙想していきたいと思います。はい、少し時間短いですけれども、分かち合っていきたいと思います。分かち合える方いたらお願いします。
はい、私は、深い敵はできませんでしたけども、先ほど分かっちゃったように、喧嘩争いがあるときに、夫婦の間でよくあることですけども、一生懸命勝とうとして、お互いに攻め合う、打て合うことがありますが、でも、それ自体が敗北であるという、そういう価値観で、生きなければいけないなということを思いました。負けることが勝つことだという価値観で、行きたいなと思いました。以上です。
はい、私はやっぱりこの裁判などに訴えるということが、生徒たちが世に負けていることだということを思いました。まあ、世の方が正しいと思ったり、また世で重宝される法律の知識とか経営の知識とか、まあ、そういったものの方が正しいと思っていると、世に判断を仰ぐというような、そういうことになってしまうんだなということを思いました。まあ私も深い適応はできてないんですけれども、まあ福音を伝えるときにも、そういう何か社会的に優れた人たちはいると思うんですけれど、本当に負い目を感じずに、この神様から与えられた導きのままにするべきだなということを思いました。以上です。
私も日々心をを点検し、罪を遠ざけていきたいと思いました。特に今、クリスマス週間で、こう、伝道する集会などを持つチャンスが多いんですけれども、まあ、その前日とかによく、私も、こう、夫婦喧嘩になったりすることがありますので、よく教 つけて、いろいろと、心と、また言葉にも気をつけて、この神の国を守って、そして相続していきたいと思いました。以上です。
はい、私は、最近ニュースとかを見ていると、結構いろんな問題が出てきて、すぐ責任から辞任するとか、まあ、引退するとか、そういうニュースをたくさん最近よく見るなと思っていて、そこで本当にこう、世っていうのは、そこで一度死んでしまうと、もう再起不能だなってこと。でも、教会は何度でも再起させていただけるチャンスが与えられる、こう、人を生かしていく場所だなということを改めて思いました。私自身もそういう価値観をしっかりと持って、人を生かしていく仕事をしているんだということ、人を生かすために裁きがあるんだということ、まあ、神様の裁きとはそういうものだということを伝えていきたいなと思いました。立ち返る人をたくさん起こしていく働きをしていきたいと思いました。はい、では最後に一言お祈りさせていただきます。天の神様、ありがとうございます。一つ一つ必要なことを主が明らかにしてくださり、私たちに適応させてくださって感謝します。さらに深く適応していきたいと思います。聖霊様、導いてください。私たち一人一人を通して神様がこの基準を明かしさせてくださいますようにお願いします。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。